都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康博です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミラティでございます。
お願いします。どうですね、
はい、
今朝かな、
うん、
まあ奥さんと2人で歩いてたんですよ。
はいはいはい。
そしたらね、まあ今もう自粛も解けたのか結構人が歩いてるじゃない、
うん、もうそうだね、だいぶ、う
ん、歩いてるんで、でもなんかなんていうんですかね、その人がたくさん歩いてるところを僕らも歩くっていうのがもう久々やったからかな、
うん、
人が全然歩いてきてんのに無視するんですよ。ぶつかりに行くんですよ奥さん。どけない。
おうおう、そういうことね。
どけるというもう動作をしてないからずっと長い間、
まあまあ確かにね、
分からなくなってるのか、どけないんですよ。だから俺が全部どけるんですよ、とか奥さんをこうやって引っ張ってどけさせたりとか、うん、
誘導して、
そう、
介護みたいな。
その歩き方ってさ、
うん、
一軍じゃん。
どういうこと？
学生時代に言うところの、うん、
まああの周りが避けるっていうね、うん、ことね。はいはい。
腹立ってさ、
うん、
俺学生時代八軍だったから、
うん、
もうどけるどころか、ね、最初から端の方しか歩いてないから、
うん、ね、そうそう、三、うん、軍の数しかいないの八軍だと思うね。
そうよ、
うん、
だからあのアイドルと前二人で歩いたことあるのよ。
おお、すごいじゃん。
で俺無自覚でさいたんだけど、うん、アイドルに、
うんうん、
え、車もないのになんでそんな端歩いてるんですかって言われたのよ。この時に初めて気づいたのよ。あ、俺端ばっか選んで歩いてるわ。
意識してなかったんだ今まで。
そ
う、
うん、それもあって腹立ってきてさ。いや、
俺がこんなに気使ってんのにってね。そうそうそうそう。ああ、分かる分かる。
8軍の嫁1軍かよって結構大声で言ったんですよ、
うん、
そしたらえみたいな感じで、何1軍って何よってわーって口論になって、
うん、
ちょっと言っちゃいけないこと言っちゃって僕もカーってなって、
あ、そう、
すぐ後悔してるんですけど。
喧嘩したんだ。
そう、その時のちょっと言葉聞いてもらっていいですか。
はいはい。
昔国税調査員が来た時、そいつの缶詰を食ってやった、ワインのつまみだなんて言っちゃったんですよね。
いやいや、それお前が言った言葉じゃないだろうよ。
なんで？
いいや、
ちょっと喧嘩なっ
ちゃって、まあ、国税とか絶対に普通の流れで出てこないから、
ちょっと口論しちゃって、うんうん、言っちゃいけないなと思ったんですけど、
なんかどっかで聞いたことあるんじゃないんですか、この言葉。
昔国税調査員が来た時、そいつの肝臓を食ってやった。ワインのつまみだ。あんなこと言うんじゃなかった本当にね。
いや、それね、絶対あなた言ってないですよ。
あれ、そっか、確かに
何かと勘違いしてますね。
あ、すいません、これあの羊たちの沈黙の時のハンニバルレクターの言葉でした。
博士ね。
そうそう、すいませんすいません、
はい、
あの猟奇殺人犯として牢獄に入れられた精神科医ですね。
はいはい、そうですね。
申し訳ないです、すいません、
うん、
ちょっと間違えて、
間違えてます。あなたはレクターでもないし、はい、嫁あのクラリスでもないですから。
あ、そうそう、うん、本当に言った言葉は、
うん、
おいでした。
っていうかエピソードは本当なんだ。
エピソードは本当。
そういうやり方、
本当に言っちゃった。
そういうやり方なんだ。
いや、八軍の嫁一軍かよとは本当に言っちゃった。
それは言ったんだ。
言った。
あ、そうなんですね、うん、いや俺、うん、
八軍みたいな感じだ、周りが。八軍、
なるほどね、
一軍みたいな、うん、
ちょっとね、
何言ってんの、
ハテナマーク浮かぶや
つ。そうそうそう、すいませんすいません。
え、もしかして、
うん、
あれですか、次からこういう感じになるっていうことで間違いないんでしょうか。
まあそうですね。そう思ってもらって構わない。
なんですか、その
ホラーの、
ホラー的なもののセリフを言う人になりそうな、
セリフを間違えて言っちゃうかもしれないですね。
なるほどね、
はい、
はいはい、わかりました。
すいません、
じゃ気を取り直して、
はい、
あのやってもらっていいですか。
いきます、
はい、
教えて都市伝説。
はい、
はい、今回はですね、ちょっとまあ僕らがしたい話をするという企画なんですけれども、
うん、
感動ものなんていかがかなと、
お、
思いまして、
うるるんとはちょっと違う。
そうですね、うるるんさせたいのかな、
うん、
うん、
まあいいんじゃないですか。
感動できるお話をさせていただきますね、
はい、たま
には、うん、まあですね、これっていうのがある公立の夜間学校、夜間の中学校で起きたお話なんですけれども、
うんうん、
日本にはですね、公立の夜間中学校っていうのが34あるんですって。
そうなんだ。
でそこで学ぶ理由っていうのはまあそれぞれで、
うん、
戦後の混乱期で義務教育をまあ受けられなかった方だとか、うん、まあ、不登校だった人の学び直しだとか、
うん、
あとあの外国籍の人が、
ああそうなんだ、外国籍の人
なんですよ、通っていたりするんですって。
大体ね、なんか結構年いった人がいるみたいな ね、うん、ね、イメージあるね。
そうで、うん、まあ、今回お話しさせていただくのは昭和11年和歌山県の山あいの村に生まれて若くして働きに出た田本さんという方のお話なんですけれども、まあ田本さん曰く、
うん、
父はですね炭焼きの職人だったと、
うん、
で村の中心部から10キロも離れた山奥の小さな炭焼きの小屋で、
うん、
家族7人で暮らしたんですって。
大家族だ
ね、うん、でお父さんもお母さんも夜明け前から夜遅くまでですよ、もう本当に休まず炭で真っ黒になりながら一生懸命働いていたと、
うん、
ただまあひもじくって、
うん、
まあ、生活も良くなくって、それがたたってかお母さんはあの田本さんが7歳の時に結核で亡くなってしまったんですね。であの5人兄弟の長男だったんですよ田本くんはね、
うんうん
うん、で、まあ、家計を少しでも楽にするために山で和紙の原料の皮を取ってそれを干して売ってたんですよ、
うん
うん、ちっちゃい頃からね、
まあ、まあ偉いね。
でコツコツ貯めたお金は今の金額で2万円近くになっていたと。
今の金額で2万円。今の金額
で2万円です。うん、まあ、少年がね、
はいはい、
家計を少しでも楽にするために、まあ、2万円近く貯めていたと。
うん、まあまあ、うん、頑張ったね、うん。
なんですけれども、そのね、大金を入れていた袋をですね、
うん、
まあ、なくさないように、肌身離さず持ってたんですけれども、ある時、教室で落としてしまったんですよ。
うん、
そこで、袋は見つかったんだけれども、自分の2万円ですと名乗り出ても先生が信じてくれないんですよ、
うん、
お前みたいな貧乏人がこんな大金持ってるはずねえだろ
う
って、
うんうんうん、
信じてくんないんですって。
なるほどね。
であろうことか先生は田本くんを嘘をついた罰として廊下に立たせるんですよ、
うんうん、昔のながらの罰だね、うん、
活動がよく受ける、
うん、ね、うん、今はあんま見ないけど
パトレイのやつね、うんうん、なんですよね、
はいはい、
いや考えらんないじゃん発揮し
まあ今はね、うん、今やったら大問題でしょうね、あの
自分のやのに
教師の方が
そうね、田本くんしか、まあ、名乗り出てないにもかかわらず、うん、そんな大金持ってるはずねえだろって信じられない、うん、
はいはい、
なおかつ罰与えるっていう、
うん、
でなおかつですよ友達にも泥棒と罵られて、
うん、
唾を吐きかけられる始末と。
でもいじめが始まっちゃってるわけだ。
そうですね、
うん、
でこの日以来ですね田本くんは学校から遠ざかるわけですよ、うん、
はいはい、
まあ、行くわけないですよね、誰も信じてくれないし、うん、いじめてくるんだから、
うん、
で父親の、まあ、炭を焼くねお仕事を手伝うと、
うん、
で12歳になると本格的に働きに出るんですね。
うん、うん、
で、まあ、パン屋で住み込みで働く、
うん、
昼夜逆転のハードな日々だったんですけれども、焼きたてのパンを食べるっていうのが、
うん、
もう今までしたことがなかったから、
うん、
美味しくって嬉しくってしょうがなかったと。
へえ、感動したわけだ、
うん、そうなんですよ、
うん、
ただ学校行ってないしあんまりね、
うんうん、まあ、
ね、だからまあ、文字が読めなかったんですよ。
読み書きがちょっと、
う
ん、
そう、
うん、
できないんですよね、
うん、
だけれどもまあパンを焼くだけですから、うん、まあ困ることはないですよ、まあ、あんまり、ね、
必要ない工程も
そうそうそうなんですよね。なんですけれども14になってパン屋でなくて次は奈良県の食堂で働き始めると、
うん、
ちょっと状況が一変します、
うん、はいはい、
はい、田本くんが読み書きができないことを知った先輩がですよメモを書いて買い物を言いつけると、
うん、
これ買ってこいっつって、
うんうん、
それもわざわざ難しい漢字を辞書で調べて、
うん、
渡してくるんですよ
そいつもアホだね、めんどくさいことして。
そう、うん、で電話を受け付けるのも辛いと、メモが取れないから。
そうね、確かに、
うん、で先輩に怒られると、
はあ、
お前文字も書けんのかい、文字も読めんのかいと、
う
ん、
まあなるわな、う
ん、
そら。
で田本くんはまあそれが惨めで布団の中で何度も泣くという生活、
うん、
でまあ店に居づらくなって奈良大阪の飲食店を転々としたんですって、
うん、
で もたもつくん30歳になる頃ですね、生、うん、い立ちを理解してくれた奈良市内の寿司屋の主人が、
うん、
こんなうちに来なよと、
うん、
うちやったらそんなことせんからと大事に扱うよって言って、
うん、
でたもつくんはもうそこで嬉しくって、
うん、
脇目も振らず働いて35歳の時です、
うん、
運命の出会いが訪れるんですね。
なんだ、
お見合いするんですよ。
あーそっちね、うん、うんうん、
読み書きできない自分に結婚は無理だと諦めていたと、
うん、
なんだけれども紹介者の顔を立てるつもりで会ってみたら、
うん、
あまりにも笑顔が素敵で一目惚れしちゃったと、
うん
うん、奥さんの方はどうだったのかわからないと、でも一旦聞いたことないんですって、うん、奥さんの方の自分の最初の第一印象はどうだみたいな、
あ、はいはい、
でも聞いたことないんだけれども、まあ、かわいそうやし結婚ぐらいしたろかなぐらいに思ってたんかなっていうふうに田本さんは語ってます。
うん、うん、
まあ文字もね、うん、読めないし、まあまあ、かわいそうやなと思ってたんじゃないって言って、でまあ同い年なんですって奥さんがね、
たまたまね、うん、はいはい、
タイプライターの講師を務める、まあ、頭のいい女性、
うんうん、
で田本さんは読み書きができないとこれ言い出せないまま結婚して半年が過ぎるんですよ。
結婚してから
知らせるん
だ。して
から半年過ぎるんです、うんうん、言わなかったその時には、うん
ね、
もう笑顔が素敵でどうしてもやっぱ結婚したかったか言えなかったんですよね、ま
あまあ、ちょっとねコンプレックスもあって、
そうで、うん、ある日回覧板のサインを求められて、
うん、
そこでバレてしまうんですよ、
うん、
僕のねたもつくんの文字にもならん字を見た時の奥さんの驚いた顔は忘れられませ ん、
うん、うん、なんかとりあえず書いたんだ。でも
そう
ね、
でわもう終わったなと、結婚生活終わったから離縁だなと思ったんです。ああ田本さんは、そしたら奥さんが、あ、じゃあ一緒に頑張りましょうつって、
うん、
その日からぴったりと寄り添って、
うん、
田本さんに文字とか、うん、そういうことを教えたりだとか、あと、まあ、読み書きできないから、うん、もう多分何かを書くんだろうなっていう時は絶対についていく奥さんがね、
うんうんうんうん、
でまあ銀行に役所どこに行く時も奥さんが一緒、
うんうん、
でいつかね、うん、感謝の気持ちを読み書きできないから手紙で伝えたいと思ったんです。田本さんは、
うんうんうん、
でだからどうしても字を書けるようになりたかったと、
うん、
で、まあ、ある日のことですよ、仕事帰りの夜遅く近所の中学校から自分より年上の人たちがゾロゾロ出てくるところに出くわすんですね、
うんうん、
何やろと、
うん、
何をしてるんだろうと思って気になってたらある時、まあね、思い切って声かけるんですよ、
はい、
何してるんですかって言って、
うん、
その人たちが、いや、あの、誰でも何歳でも学べる夜間学級というのがあんねやと、
うん、
そんなんあるんだと、
うんうん、
田本さんはこれだと思って、うんうん、奈良市立春日中学校夜間学級というところと出会うと、
うん、知ると、
うん、で、まあ、学校生活あいうえを書く練習から始めるんですよ。もうそこもできてなかったと、田本さんはね、
うん
うん、で先生が作ってくれたプリントで読み書きの練習をするんですけれども、
うん、
何度も何度も繰り返し書かないと身につかないと、
まあそうだろうね、
苦労しましたと、
うん、
特にですよ、年齢のせいか一度覚えたと思ってもすぐに忘れてしまうと、
うん、
僕はやっても考えられない話だけれども、
うん、
やっぱ年取ってから
文字を覚えると、まあ、新しいこと
だからね、そう、だから僕らで言うと外国の言葉とか、
うん、
そういうことも、もう見たこともないと外国どころか英語どころかもうハングルとかあのレベルよね、発揮し、
うんうん
うん、なんですよ。でもうほんま死に物狂いで勉強すると、
うんうん、
半年経つと住所と名前が書けるようになるんですね。
わあ、なんか、うん、
半年でね、
うん、
で数年経つと大抵の漢字は読める、
うん、
で新聞を読むことが日課。
おお、すごいすごい、
すごいですよね、
うん、だいぶすごいと思う。それ
そんなある日ですよ、
うん、
新聞で60歳のラブレターという検証企画が目に留まるんですよ、
うんうん
うん、僕は今夜間中学校で勉強をしています。勉強ができたら苦労をかけた君にラブレターを書こうと思っていますと。君は読んでくれると思います。これからもずっと君と一緒に長生きしたいですと、
うん、
でハガキ一枚に綴られた短いと、
うん、
まあ、だけれども愛のこもったメッセージはこれ見事入賞するんですね、
うんうん、
で賞金で奥さんと二人で沖縄と北海道を旅行するんですよ。
おー、結構出たね賞金、
うん、ね。でそれからですよ、
うん、
数年後の71歳のクリスマス、
うん、
田本さんはですね、改めて手紙という形で今の思いを伝えたいと、
うん、
で初めて新聞じゃなくってラブレターを送るんですよ、
うん、
これがすごいいいラブレターで、
うん、
これはラブレターじゃなくてただの手紙ねって言うんですって、うん、というのも、
うん、
便箋7枚にわたる大長編を書いておくんですよ
読むの大変だ
ね。
ああ、
うん、ただまあその目には涙が浮かんでいたんですよと田本さんは言うんですよ、
うんうん、
でその後もですよ、田本さんは学校に通い続け、もう結構ラブレターをね、
うん、
書き記していって、3通目のラブレターにはこう書いたと、
うん、
これからも2人で1日でも長生きしたいですね、今度生まれ変わったらまた君と出会いたいです、
うん、
って言うんですけれども、その後、
うん、
奥さん亡くなってしまいます。
先に、
うん
うん、
お風呂入りや、先どうぞと言ったのが最後の会話。
へえ。
そう、なんかお風呂長いなと思って様子を見に行ったら、
うん、
体に力が入らないまま何日も過ごしていたと。
うーん、
でそんな田本さんを奮い立たせたのは、葬儀に来た夜間学級の先生や給油だったと、
うんうんうん、
でみんなの顔を見たら、冬休みが明けたら学校に行こうと思えたんですと、
うん、
妻も僕が学校で学ぶことを喜んでくれました、だったら通ってしっかり卒業することが一番奥さんの供養になると思ったんですと、
うん、
で学校に復帰した田本さんはそれまで以上に勉強するんですよ、
うん、
で文化祭で屋台を出したり
屋台な
屋台を出したり、修学旅行にも行ったと、
うん、
でまあ遅咲きだけれども、まあ、青春を満喫して今年の3月今年って言っちゃったけども、
うん、
満喫して、まあ、晴れて卒業を迎える、
うん、
で勉強は今も毎日続けていますと、
うん、
秋には北海道の夜間学校での講演に呼ばれていると、
うん、
講演ですよ、
喋ると、
うん
うん、
今はその時に何を話そうかと学校で習ったパソコンで作文を何度も手直ししているところですっていう風に、でその机には奥さんの写真がパッと飾ってあって、
うん、
いつでも自分の勉強姿を奥さんに見てもらおうと、サボれないよっていう感じのお話なんですよ。
はいはいはい、
めっちゃいい話
めっちゃいい話だね、
めっちゃいい話ですよ、
うん、いい話ですね。
そうなんですよ、
うん、
ちょっとこの話どうしてもしたくって
テレビとかでやりそうな、
そうそうなんですよ、うん、
ぐらいよくできてるねこの話は、うん、
ちょっとさっきからさ、
うん、
入賞した沖縄と北海道行ったんですけど時もさ、結構もらったねとか言うしさ、7枚書いたっつった時にさ、長えなって言ったでしょ、
読むの大変って言った、
読むの大変とかでしょ、ちょっと心がないよね。
いやいや心はある、あるよ、
うん、ないよ、
そのあれだから、すごいみんなが思ってることを代弁しただけだ、
俺7枚もらったら、
うん、
短いなって思うよ
短いとは思わないよ、
俺やったら
で読むの大変だなとは思うよね。
いや沖縄と北海道行くっていうのがいいんじゃない、また、
うん、
奈良県とか大阪あたりをちょろちょろちょろちょろしてるから、うん、お寿司屋でね、はいはいはい、毎日働いて毎日学校行ってたからだから沖縄と北海道っていう、うん、まあ、北と南でどっちも行くっていうのがいいんじゃない、まあ、
そう一番安易なね、
その安易じゃないよ、ちょっと待ってよ
いやでも、
うん、
分かりますよ、いい話だなっていうのはちゃんと、う
ん、分かんないよ
分かってる分かってる、
あなた長いっすよ、
分かった上で、
うん、
ちょっとほらやってるだけだから、
感情のない女と結婚するぞこのままだと何食ってもうんしか言わない何見てもうんしか言わない
ペッパー君でいいじゃんそれ
もうペッパー君のようしゃべるぐらいの、
うん、
ダメですよ。
いやでも奥さんもいいなと思ったね、
うん、あそうなんですよ、
文字のそもそも仕事してる感じもあるし、
うん、だからまあ言えなかったっていうのはあったと思うけどね、
うん、
プロフェッショナルだからこそ、
うん
うん、
でね、なんかわざわざついてって、うん、その恥かかせちゃいけないっていうのもあったんだろうし、
そうなんですよ、う
ん、なんか その辺はいい、うん、いい話だなと思いました。
僕がまさにそうなんですよ、
うん、
そもそも僕はちょっと
文字書けないですもんね、
体力書けるわよおい、作家だぞ
文字書けなかったでしょ、
いい書ける書ける、僕ちょっと対人恐怖症が入ってるので、 あとパニックも起こすんですよ、
うん、
本当に口から声が出なくなっちゃうんですよ、
こんなにうるさいのに普段、
いや慣れてたらいいけれども口から声出なくなるし、
うん、
あともう本当に電車とかで満員とかやったら、
あ
もう本当体調悪くなって、
あるよね、なんだっけ、
そうそう、
パニック症候群みたいなね、
うん、そうなんですよ、だから目的地に行けないことは多々あるんですよ、
うーん、
だからもう会議も全く出ないんですよ、もう迷惑かけちゃうから、う
ん、で
何度も、ま
あ、遅刻されるよりは
って、ね、そう何度も行けずに帰って、
うん、
奥さんに担当者に連絡してもらうっ
ていう。もうクズじゃない。
でその時にはクズじゃないよ。その時パニックだから電話もできないんですよ俺も。
本当に、うん、そんなレベルにな
るの？トイレでゲー吐くんだもんずっと何時間も。もうそんぐらいきついのよ。
うん、
だから俺行かないのよ。
まあそれ一回やってるしっていうね。
そうそう。で新しいとこ行ってももう土地見知りしてまた気分悪くなるから。
土地見知
り。だから例えばですけど
知ってるテリトリーじゃんダメ
な。そう行ったことない収録場所とかだったら一回前日とかに奥さんと一緒に行くんですよ。
うん、
でそこら辺を歩き回って目を鳴らした後に当日行くんですよ。その時も二人で行くけど。
うわーめんどくさいもう。ストリートビューで見とけばいいや一回。
そういうことじゃないのよ。
一旦。
そんな感じなんだよ。本当にひどいのよ、俺。そう。だからもうこれ読んだ時に、
うん、
もう、俺だな
って思って。感情移入。
そうそうそう。むちゃくちゃ感情移入して。
共通点がね、多かった。
そうっすね。だからちょっとね、グッとくるところがあって、うん、今回読ませてもらったんですけれども、
はい、
感動する話を、
はい、
ちょっと今回ちょっとご紹介したかったんですよ。
はい、
見た時に本当に感動して、
うん、いい話だ
ったんだ。どうにかちょっとお伝えして、思ったんですよ話す前から、
うん、
多分これ岸本さんには響かない
響いたっつって
んじゃん話だなって思って
だからずっといいっつってんじゃん
いやだとしたら
一回も否定してないよ俺
結構もらえるなとかって言わないですよ、うん、そんな
それはまあまあそのあれじゃんツッコミじゃん
ツッコミじゃないよこれは
ツッコミよ
照れ隠し
今のも
照れ隠し
うんそう照れ隠しうん
本当ですかじゃあ本当にもうあのアイテムついてくださいね
はい
したね
じゃあ締めてください
以上
はいでした。